心と体の健康タイム、株式会社 NPR の成美周平さんとお送りしていきます。成美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、成美さんと長谷倉美幸さんの共著、少食不食会食の時代へ、こちらの本の中からお送りしております。今日も食事にまつわるお話ですね。
はい、そうですね。はい、前回は体の感性に従って、はい、美味しいと思うものを、はい、美味しいと思う分だけ食べたらいいんじゃないですかという話をしました。
はい、バランスのいい食事ですね。
はい、で今日はですね、さらにこうバランスというものを追い求めた時にですね、はい、結局シンプルイズベストという答えにたどり着くんですよ。
シンプルなものが一番だよと、
一番いいというふうになるんですけど、はい、まあ、それが分かるちょっとお話をですね、うん、していきたいと思います。はい、もうかなり昔の話ですけど、
かなり昔、はい、
自分が小さい頃とかっていうレベルじゃなく
そうで、もっと前の話
もっと前の話、はい、まあ、かといってその石器時代とかの話でもなく
そういつでしょうか、
では、
う
ん、早く言えって感じですね。
そうですね、
江戸幕府の時代ですね。
江戸時代の、
江戸時代、
はい、
三大将軍家光の頃なんですけど、うん、この時に沢庵さんっていう和尚さんがいたんです。
沢庵、
聞いたことないですか？
沢庵和尚、聞いたことあります。沢庵、
ありますか？
はい、
実はこの方がですね、はい、徳川家光公から、何か美味しいものが食べたいというリクエストがあったんです。
うん、
お坊さんに、
うん、
なんでお坊さんにね。
なんででしょうね。うん、なんか懇意のお坊さんなんですかね。
ね、それからグルメのお坊さんだったから。
グルメのお坊さんってすごい、うん、この時代に。
ね、この時代に。まあなんかね、美味しいもの食べたいというリクエストがあったそうです。
はい。
はい。それで、家光さんがですね、この沢庵さんのところに行きまして、うん、お寺に招かれまして、
はい、
で、美味しいもの出しますよということでね、行きました。
はい。
そしたらですね、ずーっと待たされるんですよ。
出てこないんですか？
出てこない。
へ
え。でもね、将軍様ももうカリカリしますよね。
ね、お腹空いてます。
いつになったら出てくるんだと。
ねえ、そうですね。
でも散々待たされた挙句にですね。
はい。
もうこれ以上待たせたら、
うん、
もう怒られて、
うん、
ね、切腹させられちゃうんじゃないかというギリギリのところでですね。
はい。
沢庵さん登場でございますよ。
すごいタイミングですね。ね、絶妙。
もう絶妙なタイミング。
ね、
裏で見てたんじゃないかっていうね。
そうですね、待ってたのね。
待ってた。
うん、
その時にですね、うんうん、お待たせしましたと言って、
はい、
持ってきたもの、
はい、
ものすごいほら手込んでると思うじゃないですか。
そうですね、時間かかりましたからね。
時間かかったから、
うん、
もうハンバーグとかね作ったんじゃないかと
この時代にハンバーグですか？
ないか。
ないですかね、うん、
餃子とか。
いや、ないですかね、この時代ね、うん、なんだろうな、
なんだろうな、
気になります。
ね、そしたらですね、出てきたものが、
はい、
お湯をかけたご飯と、
はい、
漬物だったそうです。
お湯かけご飯
と漬物。
漬物、
はい、
なんかすぐその辺にありそうな感じします。
ね、もう偉い時間かかったんです
よ。ね、時間かかったのに
残り物じゃないです
か、
ね、多分まあ将軍様のためにわざわざ、ね、米から炊いて、
はい、
あ、もしかしたら畑から取ってきたのかな、田んぼからもう稲買って、
そんなところから
脱穀して時間かかったのかな。
そんなに、いや、もっとそれ時間かかるんじゃないですか。
そうか、
何日かかかります。
あ、そうですよ
ね、お湯かけご飯とこういうのも、うん、そんななんか将軍様にいいんでしょうかって感じします。
そうなんです、
ね、
ところがですね、
はい、
それを出された将軍様、もううまいうまいと言っても綺麗に、食べてしまった。
美味しかったんだ。
美味しかった
んだね、なんか特別なお湯かけご飯でしょうか
ねえ。で、このうまいものは何じゃと聞いたらしいんですよ。
うんうんうん、
もうとにかく美味しすぎると、
美味しすぎる、
今までで一番うまいと。で、まあ、たくあんさんがね、こう言ったんですね。
はい、
それは禅寺に伝わるたくわえ漬けでございますと。
お、たくわえ漬け。
要はまあ、漬物ですね。
ああ、
そしたら、将軍様がですね、いやいや、こんなうまいものはたくわえ漬けではないと。
うん、
これを、お主の名前を取って、
はい、
たくあん漬けと名付けようと。
ああ。
これでたくあんができたと。
あのたくあんですか？
そうなんです。
皆さん馴染みのある。
馴染みの。
ここから来てるんですか？
そうなんです。だから、お嬢さんのお名前だったんです。この時のエピソードが今のたくあんになってるんですね。
なるほど。もう、美味しいって感動して、もう名前を付けちゃったんですね。
そうなんです。
へぇ、
だから今のたくあん漬けの名付け親は家光さん。はい、
そうなんですか。
はい。
すごいこと、エピソードが。
エピソード、
ね、あったんですね。
なんか今日からすごいありがたいものにな
りました。ありがたい気がしますね。ねえ、うん、でも、備え 蓄え漬けってことは常にあるものってことですね。
そうです、
あの
保存食ですからね、漬物もともと。
じゃあなんかわざわざあの家光さんのためになんかこう漬けたものとかではないよ。
そう、わざわざ漬けて時間がかかったわけじゃなく、
はい、ない、
ね、もう常にあるものを、常にあるご飯で、常にあるお湯をかけただけっていうね、う
ん、それが美味しかったんですか。
美味しかったんです。だから散々待たせたというところのポイントなんですね、はい、
あ、そうなんですね。
そうなんです。
お腹空かせてたからですか。
です。だからもう、たくあんさんは、一生懸命作ってたわけじゃなく、一生懸命将軍様の様子を見てた。
見てたんです、ね、
裏からずっと見てて、もうそろそろやばいかなっていうことに出してきたっていう、ね。
そっかそっか、もう空腹に、もう今日はもうこれ以上耐えられないぞっていうところで、出してきたんですね。
だから結局言いたいことは何かっていうと、はい、空腹が一番のごちそうになるっていうことですね。
ああ、そうか、お腹空かせて食べたいって思ってる。
そうなんですよ。
それで食べるものが美味しい。
で、これ前回の話に通じるんですけど、
はい、
結局美味しいって思うものが一番体にいいと、
ね、
いうことは、うん、お腹が空いた時に食べるのが一番体にいいっていうこと
です。確かに、なんか時間になったから食べようみたいな、朝昼晩のこのね夕食の時間だから食べようみたいな、
はい、
お腹すごい空いてるわけじゃないけど時間だから食べるみたいなのあります、
ね、ありますよね、
うん、
それとは違う。
それそっか、お腹が空いたから食べればいいんですね。
はい、
そうするとあの本当に美味しいという感性で食べることができる。
それが一番体にいいということなんですよね。まあ、これが分かるあの非常にシンプルなエピソードでございます。
あ、じゃあちょっとお腹空かせてから食べる、はい、ようにする。
たくあんをね、
たくあんに、
そうなんです、
たくあんと
お湯かけてね、
はい、お湯かけご飯で。
で、実際じゃあそんなシンプルなご飯で、あの栄養はどうなんだろうって考えるんですけど、
気になりますね。
あの実はね、今皆さん結構栄養取りすぎの方が多くて。
そうですか。
ええ、で一時期あの1日に30品目食べましょうという、
は
い、
ありました。
なんかありましたね、
いっぱい食べなきゃいけないんだなって。
そうなんです、1日30品目ですから。
大変ですよね。
大変ですよこれ。
だってたくさんの種類を用意しなきゃいけない。お母さんも大変です
ね。そうだ、さっきの話で言ったら、米、お湯、たくあんの3食ですよね。これ3種類で終わっちゃう。
本当だ、3品目
ね。3品目、この10倍食べなくちゃいけない。
大変です。
大変ですよ
ね。
まあ、そう考えるとこれどうなんだろうと思うんですけど、実はこれあの1985年に当時の厚生省が作ったフレーズなんです。
へえ、そうなんだ。だいぶもうね、
もう31年前ですか。ね、で実はこれからあの15年経った2000年にこのキャッチフレーズは静かに消えてるんですよ。
さりげなく
なくなっちゃったんです。看板下ろしてるんです、厚生省が。
ずるいですね。
ずるいでしょ、
ね、
なんでさりげなくっていうかっていうと、あの間違ってたから。
いやー、そうだったんだ、
うん、
取りすぎだったってことですか、ね、
そうなんです。結局あの栄養の取りすぎでみんな病気になってる時代に、ね、栄養が足りなかった時の時代のキャッチフレーズ持ってきちゃったから。
そうなんですね。
そうなんです。
食べ過ぎになっちゃったんですね。
だって糖尿病とかね、
はい、
今の生活習慣病ってこれ食べ過ぎでなってる人が多いですから。
そうですよね、はい、メタボとかね言いますもんね。
そうなんですよ。で2000年からこの30品目というのは静かに消えました。
はい、
ところが消えた今でも、これをやっぱり信じて、
うんうん、
ね、あ、覚えてて、
はい、
絶対30品目食べようっていう頑張ってる方がいらっしゃるんです、
うん、そうなんだ。そこまで頑張んなくていいんですね。じゃあ
頑張んなくていいんです。で結局今はもう何か足りないものを補うっていう考えじゃなくて、
はい、
いかに余計なものを減らすかと。
ああ、そっちでいいんですか、
うん、こっちの方が大事ですね。まあ、そう考えるとやっぱり今の、
うんうんうん、
あのたくあん漬け、
はい、
ね、このお湯かけたご飯って、これがねやっぱシンプルで一番いいわけですよ。
そうなんですね、
うん、
こんなにいろんなものありますけど、この現代としてはシンプルなもので、
そう、
むしろこう余計なものは取らないようにっていう。
もうね、昔からの一汁一菜という、
はい、
ね、ご飯とお味噌汁と何か他に一品と、
は
い、でこれがやっぱりいいって言われてましたから、
はい、
基本はこれをベースにして、足りないものをちょっと入れるぐらいでいいんじゃないかと。
本当に昔のそれが、
そうです ね、
いいんですね。
でこれだけ食べると、はい、本当食べたいもの分かりますよ。
そうか、
うん、
シンプル
にしてると、
はい、
いろんなもの食べちゃうと何が食べたいのかよく分かんないで食べるでしょ。
そうですね、いっぱいあるとなんか選べないし、なんか分かんなくなっちゃいますけど。
そうなんです。
シンプルなものって考えたらこれが食べたいっていうのがなんか出てきそうですね。
出てきそうなんです、
うん
うん
うん、そうなんだ。
なので基本はシンプルにしとくと本当に食べたいものが見えてくる、はい、いうことですよね。
分かんなくなっちゃってるんですね今ね、みんな。
そうなんです、まあ、それでもねやっぱ頑固な方はね、
はい、
品数増やしたいって。
ああ
もうね、頑固な人
も。確かになんかそっちの方がいろんなものを食べられる感じがして、バランスいいのかなって思っちゃいますね。
まあね、もうそういう間違った迷信に振り回されてる方がね、まだ多いんですね。
振り回されて
ます。私の身の回りでもたくさんいます。うちの親なんかもそう。
そうなんですか。
そうなんです。
30品目って感じです
か。もうくれくれくれくれ言うんですよ。
くれくれ。
おかずをくれくれと。
いろんなもの食べたいんです
ね。はい。もうそういう時はですね、はい、黙って私はね、七味唐辛子を出すんです。
え、七味唐辛子
これでも暗いと。
ひどい。
ええ。
そんなこと言っちゃ
う。かけてごらんって言うんです。でかけます。
はい。
7品も食えます、いっぺんに。
あ、七味だから。
そう。
七味唐辛子で7品増えた。
ほら増えたってね。
ご飯にはこれじゃあ一汁一菜に 7個増えて、
はい、
あ、なんか豪華になった感じがしますかね。
はい、ね、これでおとなしくなります。あ、そうか、
そう、納得しちゃいますか、それで、
うん、あ、そういうもんですかと。
素直ですね。
素直、そういうところは素直なんです。
七味唐辛子なんか大丈夫ですかね。かけすぎないようにしてほしいですけど。
あ、辛くて、まあね、あのいいです。パッパっていいんです
よ。パッパでいいんですね。
パッパでも7品も食えます
から。そうですね、確かに。そうですね、そう、品目は増えてます、う
ん、ね。
え、
あとは雑穀米で10穀米とかもありますから。
ああ、
あれでも10品目ですよね。
なるほど、うんうん、そこであのそれも数に入れていいんですね。
もうそう思っちゃったらいいです。
そうか、
うん、
シンプルで、
はいはい、
へえ。いやでも雑穀米私も好きで16穀米とか食べてます。
あ、でもそれで16品目。
16品目いっちゃってます、ね。
もうそれにあの七味かけたらもう23品目ですよ。
す
ごいですね。
大丈夫かな。
いや、もう十分だと思います。
十分ですね。はい、はあ、まあ、あのシンプルっていう風にそういうのがちょっとキーワードなわけですね。
そうですね。
わかりました、
うん。とにかくまああの、うんうん、シンプルにシンプルに突き詰めていくとですね、
はい、
あの本当に食べたいものがわかりますから、その上であの辛いもの食べたかったらね、七味かければいいし。っていうことですよ。
そうですね、うん、なんかすっごいお腹空いてる時ってあれ食べたいみたいな、なんかこう思い浮かびますもんね。あれ家に帰ったら食べるんだみたいな。
そうなんで、それで買い物行っちゃうともうついつい買いすぎてね、
うん、そうですね、その状態で行っちゃうといろんなものを買っちゃうから。
そうなんですよ、いつもの私もそれで奥さんに怒られます。
買いすぎよあなたって、
はい、
気をつけなきゃいけないですね。
そうなんです、
ね、お腹空いてる時にあんまりスーパーに行かない方が。
そうなんです、ね、でもお腹空いてるともうあれも食べたいこれも食べたいってうちの奥さんに言うでしょ、うん、
言います。
もうそしたらね、あの七味唐辛子出てきます。これでも暗いって
これでも暗いって言っちゃうんですか。
そう言われちゃう。
その一声なんかちょっと悲しいです。
悲しいです。やっぱ言うとね、言われるって、やっぱやったことは返ってきちゃうんですね。
返ってきちゃいますね。
そうなんです。
言わないようにしない、
はい、
ね。七味唐辛子どうぞって言った方がいいですかね。
やっぱどうぞってね、やっぱ出すんだそれ。
暗いよりはいいかなと思いますけどね、
はい、
へー、あー、じゃあ皆さんもちょっとこのシンプルにしてみるっていうのも一つの手ですね。
そうですね、まあ、まあ食べ物に限らずなんですけど、
はい、
多分あの何でもシンプルなのがいいんじゃないかなと思いますよね。
あ、着るものとか
全部、
あ、全部暮らしの中の、
うん、暮らしの中のもの。
そうですね、物がいっぱい今ありますからね、食べ過ぎ取り過ぎ
にな
っちゃってるから、シンプルに一度ちょっとこうリセットしてみるのもいいかも、
うん、あの食卓もそうなんですよね、
はい、
あの結局テーブルの上とかも、はい、いろんなもの乗っかってると、これ別に食べ物に限らずなんですけど、
醤油とか、
あ、あとそれ食べ物ですけど、
あと醤油に限らず、
いいですね今日もね、本当に
天然です、
まあ、ありがとうございます。
いやいやいや、あ、食卓の上に食べ物じゃないものって何ですか。お皿とかですか。
いいですね。
ごちゃごちゃしてるとダメなんです
ね。ちょっとやっぱりいろんなもの乗ってるとね、はい、なんかいろんなその雑多な考えが出てきちゃうんです。
そうですね。なんか情報がいっぱい入ってる感じが、情報って。でも、
そうなんです。
なんかちょっとなんかごちゃごちゃ考え方もしちゃいそうですね。
そう、あの雑誌とか、ね、いろんなもんこう小物とか置きたがる傾向が、ね、あるでしょ
う。テレビのリモコンとか。
なんか
ごちゃごちゃした中になんかこうテーブルにいろんなものを置いちゃって、
そうなんですよ。であれを一品一回こう片付けると、
はい、
なんかねすっきりします。
ああ、
頭の中。
そうですね、
うん、
うんうん、そのすっきりしたところで、うん、食事するとシンプルなものを食べたいってものが食べられるんですかね、
はい、醤油は置いといていいと思う。
醤油はいいですか、
うん、それはいいんでしょなんかそれないと困るでしょ。
食卓にあるものって感じがします。
あの田島さんほら岡山の人でしょ、
はいはい、岡山、はい、
デザートってやっぱ決まってるんですか。
いや決まってないですよ。別にきび団子とか必ず食べてませんよ。
あ、自分で言っちゃった
言っちゃいましたけど、別にあのないですよ。常にあるものじゃないです。
なんか自分ね、あの、はい、この間行ったんです、
岡山に、
岡山行ったんですけど、はい、桃とか、
あ、マスカットとか桃とかね、
やっぱあれって結構出てきますよね、
はい、果物多いんです、
多いですよね。
そうなんですよ。
とびっくりしました、自分。そんな結構ほら北海道にいたら高いじゃないですか。
ああいうのって高いですね。
ね、ぶどうだって桃だって、
うん、そう
高いものがポンポン出てくるから。
そうですか、そんな見てきました。
そう、
お客様だったからじゃないですか。
あ、そういうことなんですかね。
それもあるかもしれないですけど、でも確かになんか贈り物するときにマスカットとか桃とか、
やっぱりそうなんだ、
なしとか贈るんですけど、なんかそのついでに家用にちょっと買ってきたりとかするので、 あるかもしれないです。果物
美味しいですよね。
美味しいですよね。みずみずしくってね、食べたくなってきた。
食べたくなってきた。
食べたくなってきた。
お腹空いてるんですね今。
そうですね、今食べたいです、ね、
もう七味にも食らえて
た。いや七味じゃなくて白桃食べたい。
白桃って言うんですね。
白桃、
あ、そうか、白桃って書いて、
はい、白桃
ね、黄色い桃もあるでしょあれね。
黄桃、
あ、黄桃って言うんだ。
でも
やっぱり地元の方は発音がいいですね。
そうですか、うん、そうですかね、うん、でも贈り物だとなんかね、白い桃がやっぱりなんか高級品で、
白桃
をね、うんうん、送ってギフトとして。
そんな白い桃が高いの？
高いと思います。
黄色いのよりも、
うん、高いと思います。
桃色のよりも。
桃色、
うん、まあ、ピンクって言うんですかね、
ま
あ、
そうですね、桃色、
桃色っておかしいですね。桃色、そうか、ね、桃色桃ですもんね、全部ね。おかしい話になってきました、ね、
なんかちょっとわけがわかんなくなっちゃった。あ、でも岡山で食べた果物が美味しかった。
だからきっとその土地に行くと体が変わるんですよ。その土地の空気とか吸って。
そっか、そこに今自分がいるから。
そうなんです。そうするとやっぱそこでその育ったものとか、旬のものとかがやっぱ一番美味しく感じるんですよね。
なるほど。
うん。
いいですね。
だから旅行先でそのご当地のものを食べるというのは非常にいいと思います。
は
い、
うん、そうですか。
はい。
じゃあちょっとこう、なんか秋の行楽シーズンとかにもね、皆さんいいかも。
あ、いいですね。ちょうど今、あ、ちょっとでも寒くなってきちゃったんですけど、
ね、
まだ岡山は、
岡山まだ、
桃が取れますか、
ね、取れるかな、どうかな。でも果物はまだ食べたりすると思いますよ。
あ、ブドウとかもまだ取れます、
ね、そうですね、ブドウは長く食べてた気がしますね。
あ、そうですか。きびだんごも取れます、
きびだんごは取るものじゃないです。
あ、そうか、あれ、あ、旬がないのか。
旬、そうですね、お土産ですね、あれはね。
お土産は、はい、美味しいですよね。
収穫されるものではない。
あ、そうか。美味しいですよね。
美味しいですね。
ねえ、岡山はね、もういいところです。
岡山の話で終始してしまいます、うん、いや、でもね、シンプルが一番だよっていうことで、はい、はい、じゃあ皆さん食卓を片付けて。
そうですね。
シンプルなもの、まあ、お腹が空いた時にね、はい、食べるっていうのがいいそうです。
いいそうです。
いいそうです、
はい、だそうです。
なるみさんと、心と体の健康タイムをお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。